お支えください。私たちは愛して十字架にかかり3日目の未来と一緒に期待しながら御言葉に行きたいと思います。もう一つだけですね、今日は白馬ではフィルムフェスティバルも出たんですけど、1位のやつはもう見ていただきました。天と地をつなぐということで、秀子さんのお父さんのやつですね。で、2位も見ていただきました。ダンビア個人のやつですね。で、ちょっと3位はフィリピンのやつなんですけど、ちょっと今日は別の時にしまして、今日は4位の、細川ガラシの映画ミッションが作ったアニメのやつなんですけども、それを見ていただきたいと思います。お願いします。
時は戦国時代の日本、人の命が虫けらのように扱われ、死と隣り合わせの時代。映画も一夜にして失われ、儚く先が見えない時代だ。
私は清原糸と申します。私は細川玉様、後の細川ガラシャ様に侍女として20年余りずっとおそばでお仕えいたしました。玉様は夫の細川忠興様と二人のお子様と京都丹後の宮津のお城で幸せに暮らしておられました。ところが父上である明智光秀様が主君の織田信長様に対して本能寺で謀反を起こしたため、玉様は一夜にして謀反人の娘となられました。夫の忠興様は急遽表向きは離縁という形で御殿という人里離れた山奥に玉様を幽閉することにしました。御殿に着いて間もなく、玉様のご実家の明智家の一族はご自分以外は皆亡くなられたという知らせに、玉様はひどく打ちひしがれておられました。特にお父上がご自分の嫁ぎ先の細川家に助けを求められた時に見殺しにして助けることができなかったことが両親の呵責となって、後々までも玉様を苦しめることになりました。また玉様はこの御殿でずっと幽閉されたままで終わるかもしれないという不安もあり、先が全く見えませんでした。しかしこの時、第三子となられる方を身ごもっておられました。
この子のためにも私は生きていかなければならぬ、
こう心に言い聞かせながら、玉様は忠興様の愛情にすがり、お腹の中にいるお子様と残してきたお子様たちのことに思いを馳せておられました。
私には私を待っている家族がいる。
それが玉様にとって唯一の心の拠り所となっておられました。およそ2年が経って、突然豊臣秀吉様から復縁のお許しが出、夫の忠興様から急ぎの文が届きました。
玉、思いもかけずお許しが出た。直ちに大阪の屋敷に戻るように。
待ちに待ったご家族のもとに帰れるという希望を胸に、玉様は大阪の屋敷に戻られました。しかしその時に待っていたのはあまりにもおつらい現実でした。忠興様は玉様の幽閉中に側室を作り、側室との間に子供までいたのです。一方、玉様がずっと会いたかった二人のお子様たちは、2年の間に玉様のことをすっかり忘れてしまい、乳母の方にとても懐いていました。玉様はご自分の家族でさえもはや自分を支えてくれる希望ではないと思い知らされました。それからはまるで魂の抜け殻のようになられました。さらに追い打ちをかけるようなことがありました。忠興様は玉様を屋敷に閉じ込めて監視させ、外出できないようにと護衛をつけたのです。こうして玉様は全く自由がなくなりました。お二人の間には言い争いが絶えませんでした。 この頃から玉様はお子様方のお顔を見ることもできないくらいに鬱になっていかれました。
何のために私は生きているのだろう。
玉様にとって生きる希望も目的も見出せないうつろな日々が続きました。しばらくして忠興様の大の親友キリシタン大名の高山右近様がしばしば屋敷に遊びに来られるようになりました。右近様はいつもイエス・キリストの十字架による完全な罪の許しと救い、天国への希望を話されたようで、忠興様も玉様にその話をされるようになりました。その時だけは玉様はこぼれるような笑顔で喜んで話を聞いておられました。以前から玉様は私がキリシタンであることを知っておられたので、キリシタンの教えをとても熱心に私に聞くようになられました。外出がおできにならない玉様は、代わりに私たち次女を大阪にあった教会に行かせて報告を聞かれました。玉様は、教会に行きたいと切望するようになられました。そんな玉様に、またとない機会が訪れました。忠興様が秀吉様の九州征伐に出陣し、屋敷を留守にされたのです。玉様は決死の覚悟で屋敷を抜け出し、教会に行かれました。その日はイースター、復活祭のお祝いの日でした。玉様は教会で一つ一つ疑問が晴れて、ここに救いがある、救いはキリシタンの教えにあるとはっきりと確信されました。そこで玉様はその場で洗礼を望まれました。
どうか今日、この私に洗礼を授けてください。
しかし玉様はご自分の身分を隠しておられたこともあり、その時は洗礼は叶えられませんでした。洗礼を切望しておられるのに外出がおできにならない玉様に、神父様は特例として私清原糸を通しての洗礼を認めてくださいました。こうして玉様は屋敷の中で洗礼を受けられることになりました。我何時に父なる神様、子なるイエス・キリスト様、聖霊なる神様のお名前によって洗礼を授く。
イエス様、本当にありがとうございます。私はこの上もなく幸せでございます。
キリシタンになる決心をされてから、周りの人たちも驚くほどに、全く別人のように変わられました。関ヶ原の戦いの直前、忠興様が遠征中に敵の石田三成はガラシャ様を人質にしようとしました。しかしガラシャ様は忠興様と細川家の人々を守るためにそれを断固拒否し、私たちを逃がしご自分は犠牲となられ天国へ旅立たれました。
細川忠興はガラシャの1周年の追悼ミサをオルガンティーノ神父に頼み、1601年大阪の教会に忠興と1000名を超える家臣を参列した。日本人修道士がキリストの名前によって死ぬ者は幸いであると主題に説教し、忠興と家臣たちは痛く感動して涙をこらえることができず、ただ泣くだけであった。
私のことについては神父様がご存知のことか、キリシタンになりましたのは人に説得されてのことではなく、ただ全能の神様のお恵みにより、 私自らがそれを見出したことであります。たとえ天が地に落ち草木が枯れ果てても、私が神様から得た信仰は決して変わることはありません。
はい、ありがとうございました。はい、感謝します。細川ガラシャの隅が3つ、これ、あとこれ以外にも2つありますのでね、ぜひご覧になってほしいと思います。はい、それでは時間限られてますけども、短くメッセージをしたいと思います。もう一度見しますね。創世記の34章の10節の後半、あなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろう、私があなたと共に行うことは恐るべきものであると。神様が私の群れに今回語ってくださったのは、以前この年頭でも語られたことがあったと思いますけれども、主の技を見る、そして恐るべき技を見るということがあったんですね。でパウロ氏が、今までも私たちはいろんな奇跡を見てきたけれども、その恐るべき技、あるいはエペソに書いてある伝道の神の働きというんでしょうかね、そういうまさにこう、こうちょっとレベルの違うというでしょうか、そういう技をまだ見ていない。イエス様が言われました、私を行う技を行い、さらに大きな技を行うっていう、そのもっと大きな働きというのをまだ見ていない。 でも神様はそれをなそうとしておられるし、これからなされる。でもその時に持ち合うのは私たち一人一人なんですね。私たちを通して神はそれをなされる。でもその時に誰を通してなされるかって、私たちなんですけども、書いてあるんですね。それは信じるものなんですね。で何かができるからとか、何かができないからとか、あるいは何かをこう整ったからとかふさわしくなったからじゃなくて、それ神様がそれをしかされると信じるものとしてされるということを言われたんですね。ただ私たちはなかなかそれを信じれないんですね。で多くの場合ですね、何かあるときに私たちは、不安や恐れ、あるいは何かね、こう心配、そういうのを言ってますね。今日はドントワリ歌いませんでしたけども、もうあの思い煩いをバイバイって言って、バイバイって毎週毎週言い続けるのが不信仰と思ってやめたんです。もうバイバイしたからそういう意図もあってやめたんですけども、思い煩いや心配や不安、その根底に何があるかというと、思い煩ったり心配したり不安になったりする根本に何があるかというと、不信仰があるんだということだったんですね。神様が私たちを愛しておられて、祝福されて、全てを義に変えられるということを本当に素直に信じていたら、もう思い煩わなくていいわけですよね。全部益になるんだから。でも不信仰があるからそうなってしまうんですね。で不信仰って何かというと罪なんです。不信仰は罪を悔い改めればいいんです。で悔い改めてどうしたいかって神に頼るんですね。本当にしませんってね、信じれなくて不信仰になってます、許してくださいって、思い煩ってます、悔い改めます。で本当にこう悔い、心配から解放して平安で喜びで満たしてくださいって悔い改めて神に求めればいいんですね。で今回すごく面白かったのはですね、私たちはこの今までの中で本当にいかに自分がどうしようもないかとか、自分がふさわしくないかとか、足りないとかダメだなっていうことを学んできたと思うんですね。特に神の働きのためにはね、私は少なくとも私は自分がなんか情けないほどどうしようもないってことに、今気づいております。でもうとてもできない、一人一人救えないって昔は謙遜で言ってましたけど、今謙遜で本当にそう思ってます。一人一人救えないで、メッセージの昔好きだったけど、今は主の助けなしにはとてもできないってこうなんか心底思っております。でところがね、どうしようもない、ダメだと思ってるんですね。で自分はできないと思ってるんですね。で思ってるんだけども、自分で何とかしようとするんですね。で不安や信仰は悔い改める。で悔い改めて神様って頼ればいいんだけど、神様って頼りながら何とか自分でしようと思う。自分に頼ってるんですよ。で神の技と奇跡を見る人は、一番まずいのは自分に頼る人はダメなんです。神様は自分に頼ることが解放したいの。日本人はこれはね、チャレンジなんです。東京オリンピックが開かれるかどうか微妙ですけど、日本人の好きな言葉は頑張れ日本なんです。頑張らんば長崎国体だったんです。頑張れ頑張れ、自分がやってきた努力を信じろ、自分を信じろ、それがいいことのように言われてるんです。でも 自分を信頼している限り、自分より頼んでいる限り、実は私たちは神の働き、神の奇跡には預かれないんです。自分を頼るじゃなくて、本当に自分が、ね、できないことを認めて、ね、弱さを知った上で、弱さを知っただけではダメなんです。弱さを知った上で、だから神により頼むんです。神の言葉に信頼するんです。神様ならできるって信じるんです。神の言葉あるから大丈夫って信じるんです。その信じるかどうかなんですね。で、今まで私の群れの中でたくさんの奇跡を見てきましたけども、神様が成したいことはこんなレベルじゃない。もっとあなたのことを愛していることを表したい。もっとあなたに奇跡を表したい、癒しを表したい、もっと助けたい、もっと大きなことを表したい。感謝の器でね、アメリカでは神立さんがいっぱい証し持ってますし、九州では南がいっぱい証し持ってますけど、すごくないんです。あんなの普通なんです。本来どの人にもそういうことを表したいんで、神様の方はどの人もごひいきなく祝福したくて、祝福したくて、祝福したくて、祝福したくてたまらないんです。でも鍵がある。自分に頼ってる限り私たちはそれを見れない。弱さをどんなに知っても、それでも自分に頼ってる限りはだ。そうやって、どうその中で本当に神に頼る、神様助けてくださいって神様により頼んで、そして信じるんです。神様は助けてくださるって、神が与えてくださった言葉を信じるんです。その時に神の働きと神の技が現れてくるんですね。それにふさわしいかふさわしくないかじゃなくて、信じる時に神が働いてくださる。もうちょっと言えばふさわしくされてます。心配しなくても、ふさわしくなろうなんて頑張っても、思いませんか？頑張れば頑張るほど落ち込みませんか？でも本当に神においたので、神様に信頼して信じていくと、神がそれをなさるんですね。具体的に言えばね、まあ先週いろんな証をしましたから、今回はちょっと聖書からいきます。例えば聖書の器たち、ヨシアも、それから例えばダビデも、旧約でね、エリアも奇跡した人ですね。それから新約だとペトロやパウロも、ピリポもね、いろんな奇跡をしてますけど、彼らの共通項は神の言葉を信じて神を頼んだんですね。でペテロは自分の弱さを知るとことことん教えられて、そこからですよね。パウロもそうですね。すごいあの人能力あったけど、すごい能力あったんですよ。社会的には地位も立場も能力もあったんですよ。でもキリストを知ったことのように知略だと思って、あれ昔はね、汚いこと言ったと思いましたけど、汚いじゃない、あれ本気で言ってんだ。本気で本当に神の前に自分は何もできないってことを彼は知った。だから逆に彼を通してたくさんの奇跡が起こったんですね。でヨシアを見たらですね、もう開けなくていい時間がないけど、ヨシア記6章にですね、ヨシアの最初の戦いですね、ヨルダン川を渡った最初はエリコを落とすんです。エリコね、エリコってすごい強い町だったんです。城壁がそびえていて、エリコって簡単に落とすように思ってるけど、それは間違いです。エリコはすごい強い町だったんで、城壁が高くて、ね、でその時に一番最初そこに向かい合った時に、神様が一番最初言ったことはね、エリコを与えているって言ったんですね。皆さん聞かれよくて見てくと、ヨシア記の6章の1節にね、エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして第一人出入りしてもなかったと、強かった。主はヨシアに抑えた、見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡したって言ったんです。渡した、もうだからあなたのものだとって言うんです。いいですか？まだそこにいっぱい敵はいて、全然強いんですよ。人間で言ったら全然勝てそうにないんですよ。だけどもう渡したって言ったんです。これが特徴なんです。病気の真っ只中で神様は治したって言ったら、治したって受け取るかどうかなんですよ。与えたって言ったら、今与えられてるけど与えたって受け取るかどうかなんです。そこなんですね。この時も渡したって言ったの。そして神様言われたのね、もう細かくやりません、ね、毎日6日間1回ずつ回り、城壁の周りをね、で7日目は7回回って、で角笛を吹き鳴らす祭司がね、そしてその終わった後にみんな大声で時の声をあげようと、それまで上げるな、黙って回れって。で7日目の7回回った後に角笛を鳴らした後に時の声をあげようって言ったの。時の声を上げたら城壁は崩れ落ちる、そしたら占領しに行けって言ったんですね。で皆さん今普通に聞いたでしょうけど、いいですか、7回、1日1回ずつ回って、7日目に7回回って、その病気を鳴らしておーって時の声を上げたら城壁が落ちるなら戦争はしなくていい。城壁はそんなんで落ちないんです。普通はありえないんです。ありますかね、そんなことは起こりない、普通で言ったら。でも神はそう言ったの。いいですか、だから今は何かの言ってそうやってやればそうなるとは言いませんよ。私は主に示された別ですけど、この時は神様から来たの。ヨシアは与えたって言葉を信じて、神が言われた言葉を信じた。そしたら城壁が崩れるって、その言葉を信じた、つまり神を信じたんです。 目で見える現状とか現実を無視したんじゃありません。よく分かってたんです。城壁は高い、簡単には崩れない、普通に戦ったら負ける、とても勝てない、分かっていたけど、神が与えたと言ったその言葉を信じた。神を信じた。そして6回目には7回回って時の声を上げろ、そしたら城壁が崩れるって言った。受け取ったんですね、まあ、普通に言ったらバカですよ。でも神が言ったから信じた。そしてその通りやるんです、みんなに言って。で7回回って時の声を上げる、おー、まあ、なんて言ったの、おーって言ったのかな、おーって言ったらサダハルって言いたくなるけど、私の世代しかわからないかな、ね、だからね、何かというとね、おーってこう言ったんでしょうかね。そしたら本当に崩れたんですよね。そして彼らは占領したんですね。我々さらっと読んでるけど、実はヨシアが言われた通りにした時に、言われた通りした時に神の技が起こったんです。城壁が崩れ落ちてエリコは陥落するんです。これね、さらっと私読んでます。実はこれすごい奇跡なんです。ありえない圧倒的な勝利なんですね。これどういうかってね、ヨシアはヨルダン川を渡った、まあ、ヨルダン川で奇跡を見てたからね、こうヨルダン川割れるっていうね。でもそれでも神様がおっしゃった言葉を信じて、まず与えたと、あ、与えてくださったと信じて、でその次にこう、そうしたら勝てるよ、上位崩れるよって、その言う通りとしたんですね。ヨシアがなぜ持ち上げたか信じたからです。聖書に出てくる歌たちがなぜ神の栄光を見たのか、奇跡を見たのか、愛をあふれるほど受けたのか、信じたからです。例えば面白いことがあったんですね。恵みはあふれていると、でもその恵みを受けるのは何かというと、信じるものが受けるんですね。十字架によって許されるんです。私は何もしなくていいんです。でも信じた人はその許しを受けるんです。どんな告白反対人も、どうしようもない人も、信じたら受けるんです。でもどんないい、いい人も罪人ですよ、ね、人としてはいい人も、でも罪人だけど、信じなければ許されてるんだけど受けれないんです。すごいクレジットカードもらってね、もう莫大なお金が入ってるから好きな使ってくださいって言われてもね、使わない限りアウトでしょ。信じるかどうかなんですね。神はいっぱい恵み、いつもこの8000、あ、9000か、派生後入れた9000の祝福の言葉、直接には3000で、派生後入れた9000の祝福の言葉が聖書に書かれてるんですけど、それを十分受けてないのは信じるかどうかなんですね。今回言われたのは、信じることを通してその恵みを受けていく。信じることを通して我々頑張るんじゃなくて、何もしないんだけど、信じるときにその恵みを受ける。いや、ね、神を信じるかどうかなんですね。これからいよいよこの本当に具体的なリバイバルの時の中に、もうすでに始まってるけど、具体的な中に入っていって、私を通して、マーリンさんは一人を通して100万人って書いて、もう100万人どころか一人だって無理ですよ。本当に無理ですよ。悲しいぐらいダメです。だけど神が言ったから、一人を通して100万人信じる人には起こります。で私は信じています。でしかもインターネット、特にこれから東京アンテナ局はね、コンピューターとかインターネットの話がかなり進んでるんですよね。だからすごいなと思ってたらね、予言ではね、遅れを取っているから取り戻せって予言なんですよね。日本のコンピューターとかはね、世界から見たら遅れてるそうです。それでね、日本の機種会でね、トップレベルまで来て、一旦トップまで行ったけど、今またちょっとトップレベルであってトップではないんですね。神様はね、その人との競争じゃなくてね、これが21世紀の宣教のツールだから、もっとこれを用いろってとことん言ってくるんですね。確かにこれね、だってオンラインキャンプになったでしょ。白馬はどんな集まっても800人ですよね。1000人はちょっとしんどいと思う。だからオンラインキャンプにしたらね、1000でも万でもね、大げさに言ったら100万人でもできるんです。本当に世界、だって今回でも世界中から来て、後ろで英語で同時配信してましたけど、言語いくつかやっていけば世界中から参加者が出てくるんです。すでに今回もチェコからもアメリカからも、もう一つどこだったかな、どっか他の国もあった、参加したんですね。ということはこれ21世紀の宣教の働きって今と違うんですね。で YouTube に載せたら、そこでその時救われるだけじゃなくて、時間差で後でまたそれを通して人が捉えられてくる。まさにね、変わってきたんですね。で神様の言葉は常時始めてきてる。鍵はね、信じるかなんですね。ある人は自分に頼っております。どうぞ頑張ってください。きっともうどうしようもなくなる時が来るでしょう。それは否定できたことではない、素晴らしい恵み。自分じゃダメだなって本当に思ったら、それでもなんとか頑張ろうと、こう下から振り絞って、こうグーになって、こう絞って頑張るという日本人的な生き方をやめて、本当にそこで神に頼むのです。神を信じるんです。そのどうしようもないものを神様は用いて祝福してくださることを信じるんです。 そして神様に助けを求める。神様って言って、あとこの前言ったっけ、あのキャンプの時言いましたけど、ダビデ村上牧師に話したかな、話したかな、あの、最近流しね、彼はあの片岡大学でマンションとか学校を作るんですね、公共のね、学校のとかね。でそのマンションだから学校だとかどっちか作ってる時に、8階ぐらいのとこ、マンションでしょ、8階だから、8階ぐらいのところにね、こうなんか針を通すのでこうクレーンで上げるんですって。そしたらね、彼がこう何回かいたんですけど、クレーンがね外れてね、その針が落ちてきたんです、バーンって。で彼の背中を直撃なんですよ。で普通もアウトです。でみんながわーって言ったんですね。で彼もその瞬間に、あっと思った瞬間にね、瞬間的に出てきたんですって、もう心の中から、神様感謝しますって言葉と、神様助けてっていうのが同時に起こったんですって。同時に神様感謝しますって、神様助けてっていうのがもう同時にわーって出たんです。同時にもうなんかもうこれはもう無意識というかもう瞬間的に。そしたらね、ピタッと彼の背中のところでね止まったんですって。これ現実ですよ。でみんな集まってきて大丈夫かって言ったんだけど、全く大丈夫だったんです。嘘みたいな本当の話で、これはもうみんなが証人ですよね。で現場監督ね、あの渋谷さん現場監督ですけど、ね、あの別の場所でね、であの現場監督がもしこれ何かあったらね、工事はそこで中断、その後工事はできなくなるんですね。そして彼は病院だし、それから現場監督も責任取らされるし、工事は中断して、もうちょっとしばらく工事休まないといけなくなる、大変なことになってた。ところがピタッと止まったんですって。で彼はね、その後も全然大丈夫だったんで言ってました。すごいってこれ、ね、なんでしょうね。だからこう切れたのがプッと止まったのが動からないけど、とにかくそこで止まったんですって。で彼は助かったんですね。でそういう証を結構ね、村上牧師はいっぱい持ってるんです実は。職場で持ってるんだから、職場の周りはね、みんなね、あの彼が牧師であることは認めててね、なんか普段は言わないけど、何かあった時はね、あの祈ってくれんかとか言うとですね。ね、私それ聞いた時にね、あ、よかったなと思ったんですね。いろんなことがあって、もう本当に自分はどうしようもないって、でも神様は必ず、神様は何とかしてくれってことを彼は知ったんですよ。だから瞬間的に感謝しますと、助けてってのができたんですよ。どうしようって思ったんじゃないですよ、神様に向かって叫んだんですよ。我々は自分ではどうしようもない弱さとか竹とかはぁと思うことあると思うんですけど、自分だけで人もね、その時にね、自分を責めたり人を責めたりするのはもうやめてください。クリスチャンが人を責めたり自分を責めてるのは愚かです。早く気づきましょう。あなたもその人も罪人でどうしようもない人間で、それがお互いなんです。そしてだから神様に感謝して、神様に求めるんです。で神様に与えてくださる言葉を信じるんです。そのものを神様は愛してくださったし、その私たちの中に賜物くださったし、その私たちを通して働くとしを言っておられるんだから、それを信じるんです。信じるときに神が働かれる。それとね、教会と村に約束がたくさん与えられてるんですね。それは皆さん受け取ってください。約束を信じる人はその成就を見ます。もちろん思い込んじゃいけませんよ。でも神様から言葉が来て確認ができたら、で教会に与えてるものは自分にも適用できたら、信じるものはそれを通して祝福を受ける、その技を見れるということをね、ちょっと覚えてほしいですね。で今そういうところに来ていることをね、ぜひね、知っててほしいというふうに思います。まあ、時間が申してますから今日はもうやめますけれども、いろんな人の証を聞くときに、本当に弱さを覚えたときに、そこで神様により頼む、そして神様を信じる、信じるものを通して神は技をなさいます。信じるものを通して、それをね、どうぞね、覚えてほしいというふうに思いますね。だからこれ鍵は信じることなんですね。で不信仰になったら悔い与えましょう、罪だから。そして神様の信仰を与えてくださいって、神様に信頼して与えた言葉を受け取って、そして進むんですね。その時に神の働きが起こっている。信じるものは従うからね、また言葉に対してね、その時に神の働きが起こるということをね、どうぞ覚えてほしいと思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、ごひいきなく私たちを愛し、一人一人に神様の愛と技を表したくて、表そうとされていて、これから表してくださることをありがとうございます。私はその言葉を信じて、その言葉に立って進んでいくことができるように、様、自分自身により頼むことから、自分で何とかしようって頑張ることから解放されて、神に信頼し、神様のおっしゃることに従う、神の言われることに関しては従っていく、そこに歩みを切り替えていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。悔い改めをしましょう。罪があると祈りがかかりませんので、 主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを主の前におっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天の様、一人一人の願いと求めに応えて、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対して解決を与え、また導きを恵みならしてください。主イエスキリストの皆によって心と体を完全に治れ。胸にある圧迫をもたらして足汚れた霊、その人の力出ていけ。鬱の霊、鬱をもたらした悪霊、イエス様になって命ずる、出ていけ。イエスキリストになって命ずる、心の病、精神の病、癒されよ。生活習慣病というんでしょうか、普通は治らないと言われているこの糖尿病、神様ここに触れて完全に癒してください。癒されよ。ポリープ腫瘍がん、聖霊の火によって燃やして焼き尽くして消してください。イエス様って命ずる、ポリープがん腫瘍、聖霊の火によって焼き尽くされ消えてなくなる。とある方は諦めていて、ある方は、投げ合いって別に、すごい投げ合いなわけじゃないんですけど、もういいやっていうか、そういう感じ、そういう感じになっている人はいますけれども、あなたは深いところで知っている。神様があなたを呼んでいることを知っている。そして神様があなたを通して働きたいことを、あなたの霊は知っている。愛する子よ、その霊の声に耳を傾けなさい。それはあなたの残りの生涯を通して、あなた自身に喜びをもたらし、そしてあなたを天と一つにする鍵となると知られます。なんか永遠に価値あることのために生きることはあなたにとって喜びとなります。それはこの世では決して与えなかった喜びであり、かつ報いがあると知られます。であなたの霊はそれを知っている。その声に従いなさい。後の日にその声に従わなければ、後の日にあなたは非常に深い後悔をすることになります。人を恐れてはいけません。人を恐れるのではなくて、神様に感謝をし、そして神様にその人のために祈りなさい。その時主が語ってくることがある。その言葉に従っていきなさい。あなたが神を愛し、その人を愛する時、あなたの考えなかったような奇跡と逆転が始まってくると知られます。イエス様、ありがとうございます。あなたの感覚ではなくて言葉に信頼しなさい。言葉に頼りなさい。あなたが言葉に立つ時、あなたは今までとは全く違う信仰の世界、霊的な領域に入っていくと知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。
それではお知らせをいたします。週報の内側をご覧ください。新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言は解除されてきていますけれども、まだですね、変異ウイルスなども拡大していく恐れ、第4波とかも言われていますので、気を緩めないで引き続き対策をしっかりとっていきたいと思っています。マスクもですね、ウレタン製や布製のものではなく、礼拝するときはこの不織布のものでお願いいたします。アルコール消毒も、爪とか指先をしっかりお願いします。検温も必ずお願いします。体調の悪いときはご自宅で、必ず測ってから来ていただけますように、ちょっとぐったりしているときはですね、また無理をされないでオンラインの方をしていただけますようにお願いします。また換気対策として窓も開けています。CS の部屋とか まだトイレにも空気清浄機が必要ですけれども、少しずつ皆さんの献金が集まってきまして、もうちょっとで買えるということなので、本当に皆さんありがとうございます。2番目、白馬スネルゴイキャンプは、オンラインキャンプとなりとても祝福されました。本当にお祈りを感謝いたします。3番目、今週伊沢木原誠牧師は3月9日の火曜日のお昼が大牟田、10日水曜日の夜が北九州、13日の土曜日のお昼が飯塚での奉仕になっています。体調のためと各集会の祝福のためにぜひお祈りください。4番目、3月20日土曜日の、15時からウェブのオンラインコンサートをこの教会で行います。出場希望者は3月14日日曜日、来週の日曜日までに伊沢木原誠牧師までにぜひご連絡をください。ふるってご応募ください。5番目、金曜日は夜7時半から賛美委員会、夜10時からインターネット委員会になっています。オンラインでの参加もできますので、担当者だけではなく賛美やインターネットに思いのある方はぜひ伊沢木原誠牧師にご連絡ください。6番目、5月の後半15日か22日の土曜日に賛美大会の長崎県予選を行います。日程がはっきりと決まりましたらまた報告をいたしますので、ぜひ覚えていてください。7番目、伊沢木原誠牧師のお母さん木原康子姉妹、88歳の間質性肺炎が完全に癒されて退院できるよう引き続きお祈りください。今月中旬に退院予定ですけれども、退院後の、ためにもお祈りいただければ幸いです。8番目、オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はご連絡ください。このオンライン会員のですね、充実というか、もっと、オンラインを使っていろんなことができたらいいなと思っていますので、オンラインの方はですね、ぜひいろんなアイデアを教えてください。で、 YouTube のチャンネル登録もお願いします。チャンネル登録だけではオンライン会員、登録とはなりませんので、お間違いのないようにお願いいたします。両方ですね、登録お願いします。雲の間にある虹のバックナンバーと殉教という本を、伝道にたくさん用いてください。聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラム、YouTube を作る奉仕者を大募集しています。オンライン礼拝されている遠方の方も可能です。ゴスペルトークウィズユー、毎週火曜、金曜日夜8時、ゴスペルの風、毎週火曜日夜8時、ともに長崎市民 FM76.7 で放送し続けてますので、ぜひ聞いてください。と、以上です。
他にありますか、大丈夫ですかね。私の母のことなんですけれども、お祈りありがとうございました。一応5月の3月の中頃と言われてるんですけど、ただ、退院した後今一人暮らしをしてて、それで一人暮らしだと退院がちょっと難しいということで、ケアマネージャーとこれから話さないといけないんですけど、ですからちょっと今本人は長崎で受け取る準備ができ次第長崎に来るもつもりで、最後の人生の最後は飯に行きようと思ってますから、帰途院ができたらと言われてるんですけど、できたのそのためにもお祈りください。今、姉がねすごく世話してくださってるんですけど、もう一緒に住むわけにもいかないので、姉の方もだからちょっとどうしようかということを今考えておりまして、ちょっとそのことも含めてですね、ぜひ乗ってあげれば嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは、他にいいですかね。あ、開教報告が出てますから、開教をご覧になって質問がある方は上位木村理子牧師が私の方までお願いいたします。それじゃあ時間のある方はこの後もですね、ぜひお待ちの時をお持ちになっていただきたいと思います。それから主婦に行かなかったんですけども、木原ヨハネ、秋元さんです、木原ヨハネ、私のことの木原ヨハネがですね、今厚木聖書キリスト教会で牧師奉仕してますけれども、一応4月から、そこで継続して牧師になるか、あるいは開拓伝道に出るか、長崎に戻るか、あと招聘もいくつかあったみたいですけど、一応祈って本人の示しで長崎に戻ってくるということになりまして、で一応小山先生にも挨拶に行きまして、小山先生もそれを見これだと思うということで、すごくよくしてくださったんですね。ツーといえばカーと言ってくれる仲になったってね、真面目に本当にとても残念だけど御心が一番ですからって言われて、御心だと思うからそれが一番いいってことで、で小山先生はビジョンがすごく似てまして、信仰の町を建てるってことを彼もすごく言ってて、 それを彼を受け取って長崎に信仰の町を建てに、その神がそのビジョンを与えてくださったので来ますので、まあ一応新学生からやってもらいますけど、もっぺん1年から勉強し直しますけど、向こうで僕お仕事してましたので、一応伝道師か副牧師という立場で勉強を始めていただこうと思ってますので、卒業したら牧師という方になっておりますけども、まあ、来ますのでよろしくお願いいたします。秋元牧師も確認を取りまして、まあ、今日公に発表いたしますので、一応3月28日に向こうの最後の礼拝をやって、で、31日まで今仕事をしてるんですけど、なんていうかね、ちょっとハンディを持った男性たちの結構人たちの家でいろいろ奉仕をしてるんですけども、そしてそれが3時終わりますので、その後来ます。でちょうど受難日なんですよね。そして最初の礼拝は4月3日で、4日かな、イースターなんですね。できすぎてるなと思うけどね、そうなってますので、ぜひね、楽しみにしてほしいと思います。それじゃあ神様に感謝、一応礼拝を超えておりますけど、ぜひよろしくお願いいたします。神様に感謝しております。ハレルヤ。どうもありがとうございました。